藤沢歴史探訪、今月は片瀬鵠沼辻堂の地名に迫ると題しましてお届けしていきます。今月ご協力いただきますのは藤沢地名の会のメンバーでいらっしゃいます布施さんです。今月はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
布施さんが今会員になっていらっしゃいます藤沢地名の会、どういった活動されているのか、まず藤沢地名の会についてご紹介いただけますでしょうか。
はい、来年でね、この藤沢地名の会40周年ということで、結構長く続いている団体でですね、現在会員が160から170名の間おります。で、何やってるかっていうと、藤沢とかその周辺の地名およびその地名に関わるいろんな歴史とか地理を勉強する、そういうグループで、ほぼ毎月のように藤沢およびその周辺の田んぼとか、あるいは講演会とか映画会とか、さらにはね、古文書の解読だとか地史の臨読なんていう勉強会などと幅広い活動をしているグループです。
すごい活動、本当幅広いですね。皆さんにとっても、またこのコーナーもそうですけれども、いろんなその地元の歴史を教えてくださる皆さん、そしてね、詳しい皆さんがこう登場ということで、で今月は布施さんが登場となっています。さあ、今回はですね、片瀬鵠沼辻堂の地名ということでご紹介していただいてまいりますけれども、それではそのテーマになっております片瀬鵠沼辻堂、それぞれ地名の由来ご紹介いただけますか。
はい、まず片瀬ですけど、筑後、はい、流れている片瀬川、これに由来した地名かと思います。川の浅瀬の瀬の部分とかね、あるいは川が海に注いで、今でもかなりそういう地形が見られると思いますが、江ノ島に続く薩とか干潟とか、そういったところから来た地名で、かなり古くからあるみたいですね。奈良時代ぐらいからいろんな書物に名前が出てきて、ただ片瀬の片という字がね、今の字じゃなくて、その一番初め出てくるのは方角の方だったり、その後も硬いとか柔らかいの硬いだったり、あと新潟県の肩だったり、体の肩ね、肩こりの肩だったりとか、まあ、いろんな変遷があるようで、いつこの今の字になったかちょっとその辺は不明です。続きまして鵠沼ですけれども、鵠沼の西側は引地川が流れておりまして、蛇行してたんですね、いろいろ洪水とかあって、でその後が沼とか池とか湿地になってて、そういうのが随分昔はあったようです。でそういうところに水鳥が群れてて、でその鳥の名前がクグイと、でクグイっていうのは白鳥の古い名前だそうで、ちょっと鵠沼に白鳥ってイメージ湧かないんですけど、まあ昔は違ったのかもしれません。でそういうクグイの群れる沼で、クグイ沼が鵠沼になったという説が有力です。それから辻堂ですけど、辻堂っていうのは鵠沼や片瀬に比べると比較的新しい土地で、鎌倉幕府ができた頃以降ですね、鎌倉に通じる鎌倉道というのが辻堂の中を貫いていて、でその道に直角に交わる道のいわゆる交差点ですね、今辻と言いますけど、その辻の近くにお堂があって、それで辻堂と、そういう地名ができたようです。でその場所がどこかっていうのはね、諸説ありますけれども、そういうのが地名の由来ですね。
その片瀬が奈良時代から出てきて、しかも今の字じゃない漢字が当てられているといったお話からスタートしましたけれども、まあ、歴史が長いということと、漢字がそんなにこうコロコロ変わっている中でも、やっぱりその今ご紹介していただいた片瀬とか鵠沼辻堂、漢字を見るだけでやっぱりそれがどういった土地だったのか、そして今でも感じられるその風景がですね、その布施さんのお話からですね出てきたので、とてもイメージがつきやすいんですが、さあ地名というと大技とか小技っていうのを私たちはよく耳にするんですが、でも実際これどういったものなのか、せっかく布施さんがご登場となりましたので、その大技小技についてご紹介していただきたいんですけれども、まず大技とはどういったものなのか、ご紹介いただけますか。
はい、今大技とか小技っていうのは少なくとも神奈川県内の住所表示ではね、使われなくなったんで馴染みのない言葉になったんでしょうけれども、地名の最小の単位としてね、アザ っていうのが、あざって漢字の字という字書くんですけど、これはかなり昔からあったみたいです。でそのあざというのが特に全国的に普及したのが16世紀の終わりぐらい、豊臣秀吉がですね、全国的にその土地を区画して、でその土地ごとの収穫を調べて、米とかなんかのね、それによって年貢の課税の参考にすると、そういういわゆる検地というんですか、対抗検地という名前で知られていますけど、この対抗検地によってそのあざというのが、その各区画ごとの地名、これをあざということで全国的に普及しまして、でその後そのいわゆるあざが集まって集落になって村になると、だから村があざによって分割されていると、まあ、そういう状況がずっと続いてきて、明治に入って明治の21年ですか、市町村制度というのが今につながりますね。その市町村制度ができて、で翌明治22年に全国的な市町村の大合併というのが行われました。でそれによって今まであった村がですね、いくつか集まって新しい村になったり町になったり、あるいは九州合併されたり、まあいろいろあってですね、その昔の村だったところが、でその後新しい自治体の一部になって、でそれを大あざと呼ぶようになりました。だから例えば公家沼村っていうのは昔江戸時代あったんですが、藤沢に吸収されて藤沢の大あざ公家沼になったということですね。
今までなんとなく言葉で大技って見たり聞いたりしてたんですけれども、うん、そういったね、こう意味があったということ、これを知ることによってまたね、地名について興味深くなるんですが、じゃあもう一つ小技というのもありますけれども、これはどういったものなのか、ご紹介いただけますか。
さっきの話のまあ続きなんですけどね、はい、さっき申しましたように村の中があざに分かれてたと、でそれが明治に入ってその村がいろいろな九州合併によって大あざになった、でそのもともと村であった大あざの中に分かれていたあざを大あざに対して小あざと呼ぶようになったわけです。
ありがとうございます。なんかこれ授業で習ったような習ってないようなと、ね、今こう大人になって改めてこうやってお話を聞くとですね、いろんな地域の中からなんかちょっと大技小技についてこう勉強になりましたし、もう忘れないなという気持ちになりました。さあ、それぞれの地区がですね、この藤沢市の一部になった経緯について、今日1回目のですね、おしまいに布施さんをご紹介いただけますでしょうか。
はい、まず片瀬ですけど、はい、藤沢市の大部分っていうのは元高座郡と言われまして、藤沢市の一番東側の境川という川が流れていて、でその川の東側は昔鎌倉郡だったんですね。そういう意味で片瀬というところも、まあ、片瀬は境川の下流で片瀬川と言われる、それの東側にありますので、もともとは鎌倉郡片瀬村でありまして、先ほど出てきました市町村大合併のあった明治22年ですね、これに南の江ノ島村とその片瀬村が合併しまして、それで川口村という名前になったんですね。でその後昭和8年になりまして、その川口村が片瀬町、村じゃなくて町に昇格しました。鎌倉郡片瀬町になって、そしてそれが戦後昭和22年ですね、藤沢市に合併して藤沢市の大あざ片瀬となりました。それから次は公家沼ですけど、公家沼村が藤沢に合併されたのが明治41年です。当時まだ藤沢は町でしたので、藤沢が市になるのは昭和15年ですからね、高座郡藤沢町の大あざ公家沼というふうに明治41年になりました。最後辻堂ですけれども、これもさっきの明治22年なんですが、辻堂村とそれから近隣の大場村、羽鳥村、稲荷村、この4つの村が一緒になって明治村というのができたんですね。でその明治村がですね、明治41年、さっきの公家沼と同じ年ですけど、藤沢町に吸収されて、その明治村が解消して、で明治村を構成していた4つの村、辻堂を含むね、4つの村がそれぞれ藤沢町の大あざとなりましたということです。
はい、ありがとうございます。この合併 併をしていって今の形になったっていうことで、分かりやすくポイントポイントで布施さんからですねご紹介していただいたんですけれども、一つ一つのその合併していくっていうのはとても大きなことだったと思いますし、それがね今の形になっていく様子をですねご紹介していただきました。なんか気持ちはもうぐっともう明治時代もうね昭和の時代に私たち気持ちが今タイムスリップしているような状態になりますけれども、今月はですね私たちの地元の地名も含めてどういった歴史をたどってきたのかといったところをですね布施さんにご紹介していただいてまいります。今月は片瀬鵠沼辻堂の地名に迫るがテーマです。お話を伺っておりますのは藤沢地名の会のメンバーでいらっしゃいます布施さんです。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。